はい、感謝します。今日ですね、メッセージの方は、ヨハネの黙示録の方からまた語らせていただきたいと思います。7つの教会について、順番に、少し飛び飛びですけど見てきました。今日は黙示録の2章の1節から7節のところになります。黙示録の2章の1節から7節、7つの教会の実は一番最初に書かれたのはこのエペソの教会に対する、イエス様からのヨハネを通してのこのメッセージでしたけれども、しかしあえて今回この7つの教会について語るときに、一番最後にこのエペソの教会を持ってきました。以前にもこのエペソの教会のところからも私もまた大僧先生もメッセージをしていますけれども、改めて、最後に、この黙示録のこの前半のところから見るときに、とても大事なことが書かれている場所だなというふうに思いますので、ここから今日語らせていただきたいと思います。タイトルは初めの愛に帰るというタイトルで今日はメッセージさせていただきますけれども、まず御言葉をお読みさせていただきます。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。アメン。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝してあげることができることを心から感謝します。このエペソの教会にイエス様あなたが語られたように、私たちにどうぞこの初めの愛をもう一度今日教えてください。どうぞ、本当に難しい状況が日本中世界中にありますけれども、このような中でイエス様あなたが私たちを励まし導き、また私たちにこの勝利を得る者には命の木から食べることが許されている、本当にそのことを感謝したいと思います。どうぞここにいるお一人お一人とともに主あなたに礼拝を捧げ、またこの御言葉から語られることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。最初に、今日はスライドほとんどありませんけれども、エペソの、場所と、そして写真を何枚かだけお見せしたいと思っています。前にもこの7つの教会のことで出すときに、出していますけれども、エペソの場所というのはこのトルコの、左下というかですね、このあそこの場所、ちょうど黄色い、輪っかで囲ってあるあの場所になります。とてもなのですごくこう海に面していて、とても、重要な拠点だったわけですね。この当時のアジアと呼ばれたこのトルコの地方で最大の大きさの都市でした。ローマ帝国の中全体でも4番目に大きな都市だったんですね。そして海からの様々なものだったりとか川にも面していましたので、本当にこの海港都市としてもう商業の大中心地ですね。海の貿易、内陸の貿易なので非常に人口も多くて豊かな大きな町でした。大都市でした。そしてもう一つこのエペソの場所で有名だったのが、次の写真にしていただいたらと思うんですけども、これがエペソの町の様子ですね。この競技場の跡とかも見ても非常に人口が多かったのがよくわかる、場所だなということがわかります。もう遺跡の、大きさも非常に大きく残っていますので、大きな町であったことがわかるわけです。もう一枚最後の写真になりますが、エペソの町というのは、非常にこう大きな宗教都市でもありました。たくさんの宗教が、やはり人口が多いとこのローマ帝国の町というのはたくさんの宗教が入ってきますが、特にこのアルテミス神殿でね、アルテミス神という、聞かれたことがある方もあるかもしれません。もう本当に世界七不思議の一つのような、そういう素晴らしいという言い方をね、なんかちょっとアルテミス神の神殿に言うのは変ですけども、 当時の人たちが素晴らしいというその神殿であったり、まあ、いっぱいいろんな宗教がありましたから、本当に人々、エペソの教会の人たちもそのような中で生きていくという必要があったわけです。このアルテミス神の、アルテミス神の写真ね、ちょっとこの礼拝で出すのどうかと思ったのでね、礼拝で用意しませんでしたけど、なんか体中にこうちぶさがいっぱいついているような、こう豊かさを表すようなそういう神なんですね。でもうもちろんそういう神ですから、不道徳であったりとか、さまざまなことがその神殿で行われている、そしてそういうことが強要される、そのようなことがここでありました。でもこのエペソに教会があって、そのエペソというのはパウロが2年以上ここに滞在してエペソの教会を、まあ、ある意味開拓というかですね、宣教をしていったわけです。後にこのエペソの教会にはテモテが送られていきましたし、またこのヨハネの黙示録を書いているヨハネ自身も晩年はこのエペソで過ごしたというふうに言われています。ですので本当にこの先ほど地図がありましたけども、あの辺り一帯の、まあ、クリスチャンたちにとっても中心的な場所、そして教会であった、そのようなことが言えます。写真をじゃあちょっと一回閉じていただいて、はい、このエペソはね、もちろんエペソ人への手紙というのもあるぐらいですから、本当にこのエペソの教会には力があり、またそこから送り出されていく方々もありましたし、ね、先ほど言った通りパウロ、テモテ、ヨハネ、本当にこう素晴らしい新約聖書に登場する人たちがそこの教会で仕えていたという、教会でした。この、黙示録の2章の1節から7節を見てもですね、非常に素晴らしい称賛をまずされていますね。この後で他の6つの教会、フィラデルフィアの教会とかすごく褒められてて、問題点をね、あまり書かれてないというところもありますけど、でも褒められ方で言うと、実はエペソの教会の褒められ方が一番よく褒められているかなということも言えます。例えばどういうことが褒められているかというと、2節のところを見ると、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。すごいですね。悪者たちに我慢がならずはわかるんですけど、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試したってですね。まあ、それはなかなか、やっぱりしっかり、していなければ、そこまでできないというかね、しっかりこう見抜いたっていうことが、本当に称賛されています。6節を見ると、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。このニコライ派というのは、まあ、ヘブル語ではバラム派とも言われる、いわゆる不貧困であったり、偶像礼拝というものを認めていく、そういう派でした。まあ、どうしてそういうことが起こるかというと、やはり先ほどのアルテミス神殿のようにですね、神殿に備えたものをみんなで一緒に食事を食べようとか、まあ、一昔前の日本のこう村のなんかお祭りというかですね、町内で一緒にこのお供えとかお祭りのものを食べてとか、そしてまたその神殿で不貧困が行われたり、そういうのを、しないと商売のこうのけものにされてしまう恐れがあるとか、そういうところからなんかやっぱり妥協していった方がいいんじゃないかっていう考えが入ってきて、こういうニコライ派っていう人たちが出てきてしまった、そのように、言われています。まあ、ある神学者がいろいろ研究する中では、例えば偶像に捧げたものでも厄払いをしたら食べれるようになるとかですね、不貧困を犯して勧誘をしたとしても8日目には平安が与えられるとかですね、間違った教えをどうも言っていたんじゃないかということが研究で分かってきています。そのようなことを、しかしこのエペソの教会の人たちは憎んでいた。イエス様が憎まれるように、避けられるように、このエペソの教会の人たちはしっかりとそれに対応していたというんですね。実はこの背景にですね、ちょっとここに何か挟んでいただいて、使徒の働きの、20章の17節、使徒の働きの20章の17節を見ていただきたいと思います。使徒の働きの20章の17節、今は黙示録のところからこのエペソの教会のところを見ていますけれども、使徒の働きでも、先ほどパウロがエペソにもいたと言いましたけれども、エペソの教会が出てきます。 使徒の働きの20章の17節にこう書かれています。パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せたって書いてあるんですね。そして実はこれがエペソの教会のリーダーたちに対してもうこれがパウロが会う最後の時だよと遺言のようにこの後で語っていくわけなんです。その中でどのようなことが、書いてあるか、まあ、例えば、そうですね、まあ、この24節見るとけれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら自分の命は少しも惜しいとは思いませんとか、25節にも今私には分かっています、御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょうと、もう本当に遺言をここで、パウロは語り出すわけなんですけど、その中で29節から32節に、こう書かれています。私は知っています、私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょう。ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。素晴らしいですね。ここで、パウロはエペソの教会に励ましを送っています。しかし励ましの中で同時に書いているのが、凶暴な狼が、まあ本当の生き物の狼というわけじゃなくて霊的な意味で凶暴な狼がこのエペソの教会を荒らし回ることが将来あるでしょうと、彼は予言をしたわけです。しっかりそれに対して、備えて目を覚ましていなさい。そのようにパウロは励ましました。実際それをよく多分エペソの教会の人たちは覚えていたんですね。なので先ほどのニコライ派であったり、様々な悪しき働きが来た時に彼らは一生懸命それに対して、粘り強く対応していった、そのような姿があったわけです。まあ、この、ね、箇所の御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々ともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。素晴らしい言葉だなと思いますね。もう一度ヨハネの黙示録の2章に戻りたいと思います。2章のところ、もう一度先ほどの2節6節のところで、このエペソの教会は悪い教え、間違った教えをしっかりとこの凶暴な狼に対してしっかり対応した、それが褒められていました。さらに、この2節の後半3節のあたりを見ていくと、3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった、そのように書いてあります。いや、凶暴な狼というかね、間違った教えが入ってきたり、分裂分派を起こすような人たちが起こってきたり、そのようなことがあったけれども、よく忍耐して私の名のために耐え忍んで疲れ果てることがなかったってイエス様が言ってるんですね。すごいなと思いますね。よく耐え忍んで疲れ果てなかったってね、いや、読んでる限りは疲れ果てそうな感じがしますね。なんかね、自分がエペソの教会の牧師だったら大変だろうなって思ったりもしますね。疲れ果てなかったって。本当に、こう燃えていた心から一生懸命対応されたのかなと、パウロが一生懸命、本当に涙ながらに語った先ほどの使徒の働きのようなあの遺言のような言葉を聞いて、あの後でエペソの長老たちは泣いてお別れをするわけなんですけども、本当にその思いをしっかり彼らは理解して耐え忍んで疲れ果てなかった、そのように褒められています。しかしこの素晴らしいエペソの教会にも問題があるわけですね。こんな教会でも責められるところがあるのかと思うわけですけど、4節を見るとこう書いてあります。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった、ね、こんだけ褒められてるんだけれども初めの愛から離れてしまったって、今日は初めの愛に帰るというメッセージのテーマですけれども、この初めの愛をエペソの教会は失ってしまったんだ。それが問題なんだ。今日はこの初めの愛とは何か、そしてどうしたらこの初めの愛に帰ることができるのか、 私たちそこを見ていきたいと思いますが、今日いくつかのポイントで見ていきますが、まず実は一つ目のポイントはもう一度この一節のところに戻りたいと思っているんです。一節のところをお読みしますが、最初にエペソの教会にこう語られています。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に七つの星を握る方、七つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。そして二節の最初、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。これがイエス様がエペソの教会に褒めたり、また責めるところがあると注意する前に一番最初に言われたことです。イエス様は七つの星を握る方、七つの金の燭台の間を歩く方だっていうんですね。この七つの星というのは、この黙示録のところから見るとわかるんですけども、七つの教会、先ほどのあのトルコの辺りにあったこの七つの教会に向けて書かれたその七つの教会を表している、そのことが言えます。しかし同時に七というのは聖書の中で完全数を表していますから、ある意味全ての教会というふうに言うこともできるわけです。まあ実際あの七つの教会が開拓していったり、その七つの教会からこの手紙が書き送られていったり、コピーが渡されていったり、口頭で伝えられていった、そういうことがありました。イエス様は七つの金の燭台の間を歩く方だっていうんですね。イエス様は教会のただ中を歩かれる方なんだということです。この間をっていうのはただ中をっていう意味です。今日も私たちここの場所に礼拝堂に集っていますけども、この礼拝堂の中心に、そしてまた私たちのこの群れの中心に、また私たち一人一人の人生のただ中をイエス様は歩いてくださる方なんだということです。このただ中を行き巡ってくださる、私たちの人生のただ中を歩いてくださるっていうんですね。すごいことだなと思います。私たちがイエス様のところに何かお願いしに行ったら、ようやくイエス様動いてくれるじゃなくて、私たちの人生のただ中を共に歩んでくださる方なんだってことですね。それは本当に愛のある方だから、私たちを作られた方だからできることです。またここに七つの星を握る方、この七つの星も七つの教会の御使いたちを表している、そのことが書かれていますけども、握る方、これは力強く握るっていう言葉がギリシャ語で使われています。イエス様は、この七つの教会を、すべての教会を、また私たち一人一人のクリスチャンを、その御手で力強く握ってくださる方なんだということです。ね、今日この場所に集っている私たち一人一人の人生を、その歩みをイエス様は握ってくださる方です。きっとこのコロナ禍の中であったり、また先が見えない状況が続く中で、不安であったり、心配であったり、また、ね、あのニュースを見ても本当に否定的なニュースというか残念なニュースも多い状況ですね。この一週間見てもですね、まあもちろんオリンピックのことありましたけど、不祥事の嵐というかですね、ニュースをつけたらなんかもう不祥事のことがトップニュースに出てくる、そういう状況でした。まあ一つ一つのことは当然非難されるべきところもあるわけですから、それはその通りな部分がありますけれども、私たちやはり不安であったり恐れであったり様々な状況があります。コロナの中でやはりね、お仕事が本当に難しくなっていたり、このような中で就職とかですね、仕事の先行きというのも本当にいろいろ悩むところが皆さんもあるかもしれません。経済的にも不安があるかもしれません。しかし今日この場所で言えること、皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それは主は私たちの状況や必要をすべてご存知だということです。主は私たちの必要そして状況をすべてご存知です。それが今日皆さんにお伝えしたい一つ目のことです。主は皆さんの私たちの必要をまた状況をよくご存知です。なぜなら先ほど言った通りです。私たちの人生のただ中を歩いてくださるから、私たちの人生を握ってくださる方だからです。また私たちのこの教会もそうです。自由になかなか前のように、こう伝道をしたりですね、コンサートだったり人をこう招いたりとか難しいですね。 来週もこうティーンズで卓球大会をって言ってね、もうこの夏場なので冷房をつけて換気をして給水をしたい子は一人ずつ外で飲んでとかいろいろ計画をしています。そして何か宣言が出たら中止とかになってくるかなとか、もうなのでもう人数を限って声をかけたりしています。まあ、どうやったらどうやれるかなとかいろいろ想定をするわけですけど、なかなかコロナの前のようにいろんなことをできないですね。飲食であったりね、さまざまなことが規制があったりします。漠然とした不安がやはりあるかもしれませんが、しかし主はこの教会も岐阜純君教会を握ってくださり、このただ中を今日も歩いてくださっているということは、牧師として私にとっても大きな励ましです。この教会は誰かの教会ではなくてキリストの教会だからです、ね。例えば私がここで皆さんのこう表情を見て、まあ表情を見るとですね、今日お元気かなとかいろんなことを思ったり、来られてない方々のこともいろいろ考えて祈ったりしますけれども、しかし何よりもイエス様ご自身が一番お一人お一人をご存知で、その共にいてくださる方なんだということは大きな励ましだと思います。さあ続けて見ていきたいと思います。そのようなこのエペソの教会が実は非難されていったことは、先ほど言った初めの愛から離れてしまったという4節のところになりますが、4節をもう一度読みします。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。こんだけ燃えていた素晴らしいエペソの教会でも初めの愛から離れてしまったとありますが、じゃあ初めの愛というのはどういう意味かということを見ていきたいと思うんですが、この初めというのはギリシャ語でプロトスという言葉が使われています。それは最初のとか初めのっていう時間的な最初という意味もあるわけなんですけど、もう一つ意味があります。それは一番のとか最高のっていう意味があるわけですね。一番のとか最高のっていう意味があります。なので初めの愛とここに書かれているときに、一番最初のイエス様と出会ってイエス様の愛を知った時のあの愛という意味ももちろんあるわけですけども、同時にここで言われているのはイエス様の最高の愛という意味があるということです。一番の愛、最高の愛、それはイエス・キリストの十字架と復活の愛なわけですね。エペソの教会はそこから離れてしまったっていうんですね。もしかすると一生懸命いろんな対応をしているときに、そのなんかもう自己義であったり、もう一生懸命さの中でイエス様の最高の愛とこう向かい合うということが減ってしまったり、またいろんな指摘の中で言われているのは高ぶりがあったんではないかとか、徐々に徐々に罪に対してのこのハードルが下がってきてしまったんじゃないか、そのようなことも言われています。またもしかしたらマンネリ化であったり、まあ、漠然と過ごしていく中で愛が冷めていってしまう、そのようなことがあったのではないか、そのようなことも言われています。私たちも今日この初めの愛に変えるということが大切なことだと思います。皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、初めの愛に変える、帰りましょう。初めの愛に変えるということが今日皆さんにお伝えしたい二つ目のことです。そしてその初めの愛とはイエス様の最高の愛、そこに戻るんだということです。もちろん皆さんはイエス様のことを愛しておられますし、イエス様の十字架の愛を知っていますし、復活のこともよく分かってらっしゃると思います。しかし私たち気をつけないと漠然と過ごしていったり、まあ一生懸命クリスチャンとして歩んでいく中で、でもふとなんかだんだんだんだんと妥協していってしまったり、またこのイエス様の愛から冷めていってしまう、そういうことがあるかもしれません。しかしイエス様はそんな私たち一人一人をそれでもなおただ中を歩いてくださり、握ってくださる方なんだということが言えます。そしてイエス様の呼びかけはこのイエス様の愛に出会ったその最初の時とも言えますし、またイエス様の最高の愛に常に戻りなさい、それがイエス様がこのエペソの教会を励ます時に言われた言葉です。また今日ここにいる私たち一人一人にもそのように語られていると思います。救いの証をですね、伝道の時とか様々な時に私たち語ったり話したりしますけども、救いの証を分かち合ったりするとニコニコしてきますし、生き生きしてくると思いますね。皆さんが最後に自分の救いの証を誰かに話したり、 分かち合ったのはいつでしょうか。思い起こすと10年前かなとかだったらちょっと あれですけども、やはり私たちの救いの証をもう本当に頻繁に分かち合っていく必要があると思います。いや、洗礼式の後でいつ話したかなとかじゃダメですね。救いの証を語り続けていくときに、やはりあの救われた時の喜びを、あの時のことを思い返す、それができると思います。またイエス様の愛を御言葉の中からしっかりと思い起こす、振り返っていくことが大切だと思います。今日続けて、じゃあどうしたら初めの愛に帰ることができるのかということを、6つのポイントで皆さんにお伝えしていきたい、そのように思います。どうしたら、初めの愛に帰ることができるのか、6つのポイントをお伝えしていきたい、そのように思います。イエス様は初めの愛に帰りなさいと、このエペソの教会にですね、このヨハネの通して語られているわけですけれども、しかし初めの愛から離れてしまったと言いながらも、どうしたら初めの愛に戻ることができるかをしっかりと語ってくださっています。私たちもその一つ一つのことを覚えていくときに、もう一度この初めの愛を回復していくことができると思います。5節のところにまず一つ目のことが書かれています。最初にこうあります。だからどこから落ちたのかを思い起こしって書いてあります。初めの愛に帰る一つ目のポイント、それは主の愛を思い起こすということです、ね、どうしたら戻ることができるか、一つ目は主の愛を思い起こすということです。主の愛を思い起こす、このどこから落ちたのかを思い起こしというのを、この思い起こしを直訳ギリシャ語からするとですね、それは思い出し続けるとかですね、振り返り続ける、そういう意味の言葉が使われています。思い起こし続ける、振り返り続けるということです。思い起こしなさいとここに書いてあるときに、一回だけ思い起こせばそれでいいよっていう意味ではないということです。毎日私たちはこの主の愛を思い起こし続ける必要があるということです。振り返り続ける必要があるということです。主の愛を思い起こし続けるのと同時に、一日一日のやはり感謝のことであったり、私たちの人生を振り返る必要があると思います。朝デボーションすることはとっても大切で、朝御言葉を読んで祈ること大事ですけども、しかしなんか朝のドアを開けっぱなしでそのまま終わるとかじゃなくて、やっぱり一日の最後に一日を振り返って、今日の歩みどうだったかなと振り返って、イエス様に感謝することをしっかり感謝していくこと、また、本当にイエス様の十字架と復活のその愛を毎日新たにしていくこと、大切だと思います。もちろん、示された罪とかがあれば、本当に主の前にそれを探っていただくということもしていく必要があると思います。主の愛を思い起こし続けていく、振り返り続けていく、それは本当に大切なことです。毎日それをしていくことで、私たちというのはどうしてもずれていきやすいところがありますね。だんだんだんだんとこう、なんていうか、このピントがずれていく、カメラであってもですね、何でもずれていってしまう時があります。まあ、時計とかでもこう巻き時計とかだったら、巻きが当たらないとだんだんだんだんこう時計の時間が遅くなっていったりするわけですよね。もちろん電池も切れていったら遅くなっていったりするわけですけども、しっかりと合わせていく必要があるわけです。それはこの思い起こし続けるということが大切だということです。そして二つ目のこと、それは五節の真ん中のところにあります、この悔い改めてというところです。二つ目のことは悔い改める、それが二つ目の初めの愛に帰るポイントです。悔い改める、先ほど言ったどこから落ちたのかを思い起こしっていう時に、主の愛を思い起こし、また私たち自身をしっかりと吟味した時に、ああここで罪を犯している部分があるなって、自分の弱さがあるなっていう、そういう部分を主の前にしっかり差し出していくということです。主から離れている部分、また罪の部分をしっかり悔い改める、前も言いましたけど、悔い改めるとは向きを変えるとか向きを修正するという意味がありますから、それをしていく、それが初めの愛に帰っていくために大切なことです。悔い改めることなしに初めの愛に帰ることはできません。そして、悔い改めることなしに世の光として輝くことも祝福されることも できなくなってきます。そのことはこの場所にもはっきり書いてあるんですね。この5節の後半にこう書いてあります。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くって書いてあるんですね。非常に厳しいですね。この食材というのは祝福であったり、また世の光として輝く存在としてのこのエペソの教会を、その祝福を悔い改めないなら取り除くよ、このようにはっきり書かれているわけですね。逆に言うと、私たちここにいる一人一人も世の光として、ある意味丘の上の山の上の、本当に灯台として輝くものとして輝くことができる存在として置かれているわけです。でも輝くことができなくなるにはどうしたらいいかというと、ここに書いてある通りです。それは悔い改めないなら、その輝きが失われていってしまうということです。悔い改めることなしに世の光として輝いていこうといったら、もうそれは難しいですね。一生懸命なんかふりしてるだけで疲れていくだけになってしまいます。この罪を悔い改めることも、小さい罪の時は悔い改めやすいんですけども、大きな罪になってくるとだんだん悔い改められなくなってきたり、それがこう塗り固められていってしまうということが、罪の弱さでも、罪から来る弱さでもあると思います。しっかりと日々どこから落ちたのか思い起こして悔い改めていく、それは本当に大切なことだと思います。そして3つ目のことですが、この初めの行いというところをいくつかの視点で見ていきたい、そのように思います。皆さんにお伝えしたい3つ目のこと、それは主を愛するということを3つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。初めの愛に帰るための3つ目のポイント、それは主の愛に帰るということです。私たちが主の愛に触れた時の一番最初の行いというのがどういうものだったのかなと考えるときに、ヨハネの福音書の21章の17節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の21章の17節、ヨハネの福音書の21章の17節、ヨハネの福音書の21章の17節、初めの行いというと、なんか行いっていうふうに思いやすいですけども、実際に主の愛に触れたときにどうかっていうとですね、ここでペテロが出てくるわけですね。三度イエス様のことを知らないと言った失敗者であったペテロに対してイエス様がどう言われたのか、ヨハネの福音書の21章の17節をお読みします。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは、イエス様あなたと一緒に死にますというぐらいすごく言って、しかし、知らないと三度言ってしまい、もうどん底の失敗者だったわけですね。イエス様が復活されなかったら、もうペテロは本当にへこんで、どうなっていたか、そんなどん底の状況でした。しかしそんなペテロに対してイエス様は、私を愛しますかと3度聞かれたわけですね。その時にペテロは、いや私ちょっとこの前失敗したからもう無理ですっていうこともできたかもしれません。しかしペテロがどうしたのかというと、あなたを愛しますとシンプルに言ったんですね。しかもその中で、主よ、あなたはすべてをご存知ですと書いてあります。この言葉の中にはきっとペテロの、私はあなたを愛したいというふうに思ったけど失敗してしまったものです、それでも愛しますかと聞いてくださっているイエス様の思いも含めて、あなたはすべてを知っておられるって言ったと思うんですね。このペテロの告白は本当に素晴らしいと思います。最初のある意味行いというかですね、初めの愛に触れた時の最初のこのペテロの反応と言えるかもしれません。それは主をシンプルに愛していくことなんだということです。ここにいる私たち一人一人、私も含め皆さん一人一人も、誰も完璧なものはいません。完璧なクリスチャンはいません。イエス様を信じた時、また洗礼を受けたりした時に、もう罪を犯さないぞと、イエス様あなたを愛していって福音を伝えて頑張って生きていくぞと思うわけですけども、しかし実際どうかというと、 先ほど振り返って悔い改めなさいってある通り、あのエペソの教会でもそうだったように、私たち一人一人も失敗してしまう時があるでしょう。罪を犯してしまったり、悪い習慣がやってくることもあるかもしれないし、あのエペソの教会のようにいろんなことで妥協してしまうような時があったり、自分がクリスチャンだってことをなんか隠すような感じの時があったり、本当にそれぞれいろんな弱さがあるかもしれません。許せない人がいたり、愛せなかったり、さまざまなことがあるかもしれませんが、しかし主はそれらすべてを知った上で皆さんに呼びかけるわけですね。初めの愛に帰りなさい。このペテロに3度イエス様が私を愛しますかと言われたように、今日ここにいる私たち一人一人にも主は問われていると思います。私を愛しますかと。その時に皆さんはどう反応するでしょうか。私を愛しますかと聞かれた時に、いやー、あれやらこれやらってなかなか言い訳を言ったりですね、なんだかんだとか言うんじゃなくて、シンプルにあなたはすべてをご存知です、あなたを愛しますと素直に主の前に出ていくこと、これがこのペテロの素晴らしかったことだと思うんですね。失敗者だけども、このペテロの素晴らしさっていうのは、自分の弱さを主は知っている上で、その上であなたを愛しておられることを知っています、あなたを愛しますということを宣言できたわけです。私たちも初めの愛に帰るときの一番大事なことは、シンプルにこの主を愛していくということだと思います。ぜひそこに帰っていく、失敗をもし皆さんがしていたとしても、主を愛するということ、それが最も大切な初めの行いであると言えると思います。そして続いて、使徒の働きの2章の42節から見ていきたいと思います。使徒の働きの2章の42節。はじめの愛に帰るためのポイントを今、三つ言ってきました。一つ目は主の愛を思い起こすこと。二つ目は悔い改めること。三つ目が主を愛することだということをお伝えしました。そして、四つ目のところに移っていきたいんですけども、最初の教会の姿、そこを見るときに、はじめの愛に対する、はじめのある意味行いの姿が書かれているわけです。42節をお読みします。使徒の働き2章42節。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。これが一番最初の教会の姿だったわけですね。そしてこの中からエペソに教会に打ち立てられていき、ここの姿が広がっていったわけです。四つ目のポイント、それは御言葉を実行する歩みをするということ。それが四つ目のポイントです。御言葉を実行する歩みをしていきましょう。御言葉を実行する歩みをすること。それが、はじめの愛に変えるためのポイントです。御言葉を実行する歩みをしていきましょう。この使徒の2章の42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守ったって書いてあるんですね。使徒たちの教えを守ったって、別に弟子たちが勝手に言ったことを守ったとかじゃなくてですね、この使徒たちというのはイエス様と一緒に共に歩んでいた弟子たちでした。イエス様の言葉を聞いていました。当時もちろんこの福音書がまだできてませんし、新約聖書も手元にないわけですよね。そのような時に弟子たちからイエス様はこういうふうに教えられたよと、こういうことを言われていたよってことを聞き、そしてそれをこの最初に救われた3000人の人たちも共にこの御言葉を守っていったっていうんですね。教えを守っていったって、もちろん旧約聖書のことも含まれていたでしょう。教えを守っていった、御言葉を守っていった、それは言い換えると御言葉を実行していったということです。私たちも御言葉をこのようにして聞くことができる、見ることができるわけですよね。聖書であったり、また最近は携帯のアプリでもですね、聞くドラマ聖書とか、さまざまな方法で御言葉を聞く、読んでいくことができます。しかし聞くだけ、見るだけでは足りません。御言葉を実行していかなければいけません。御言葉を守っていく必要があるわけですね。まあ私が例えば今日ここで日曜日メッセージして、帰りがけに、ケン先生良いメッセージでしたって言っていただくと、感謝だなと思います。でもですね、多分その100倍嬉しいなと思うのは、メッセージを聞いてこういうことをチャレンジしてみましたとか、メッセージを聞いて、聖書を 今週1週間毎日読めましたとか聞いたら、まあ、100倍嬉しいですね、私はね。メッセンジャーというのは、感謝でしたって言われるのももちろん嬉しいんですけど、メッセージを聞いて、こういうことを今週できましたって聞いたら、ああ、メッセージが本当にその人生に主が語ってくださったんだなというふうに思います。ね、まあ、皆さんにプレッシャーかけてるわけじゃないですよ。でも大事なのは、日曜日、ああ、感謝だったなとかね、オンラインのメッセージ聞いて恵まれたなで終わったら、やっぱり感謝なこととか感動って忘れてきますね。まあ、皆さんオリンピック見られてるかどうか、私もほとんどあんまり見れてないんですけども、見てもですね、感動するかもしれないですけど、4年後にあの時メダル取ったの誰かなって言ったら結構忘れるもんですね。よっぽどの時は覚えてるかもしれませんけども、やっぱり私たち感動って忘れやすいですね。どんだけ素晴らしい映画や演劇を見ても忘れ去られていくかもしれません。しかし、御言葉も、なんかメッセージ聞いたり御言葉を聞いて感謝だなで終わっていくんじゃなくて、やっぱり実行していかなければいけないですね。ぜひ御言葉を実行するものになりましょう。朝御言葉を読んで、それを日々の生活の中で実行していくということです。この最初の教会の人たちは教えを守った、実行していった、その姿があったわけです。それが初めの愛に帰るための大切な秘訣だと思います。そして5つ目のこと、それはこの42節の真ん中にある交わりを持っていたということです。5番目のことは、心からの交わりをするというふうにお伝えしたいと思います。5番目のこと、それは心からの交わりをしていくことだということです。心からの交わりをしていく、心からの交わりをする。この最初の教会は3000人ほどの仲間が加えられた時にどうしたかというと、教えを守り、交わりを持ち、パンを裂いて祈っていた、そのように書いてあります。さらに44節から先もですね、こう書いてあります。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。素晴らしい麗しい姿です。もちろんキリストを信じるときに、ある意味家族からこう追い出されていってしまったりとか、もうそのコミュニティから出ていかないといけない中で、この3000人の救われた人たちは、ある意味新しい家族を形成していったわけです。私たちここにいる一人一人はですね、毎日一緒に食べたりとかですね、財産を共有するというところまではある意味してないですけども、しかし、何よりもここで一番大事なことは、一つとなってとかですね、真心を持ってって書いてあるように、心からの交わりがそこにあったんだということです。この箇所で、パンを裂いてとか食事を共にしって、食事は大事だよで終わるんじゃなくて、心からの交わりをしていたということが大事です。当時食事の交わりというのは家族の交わりだったわけですね。食事を共にする、食卓を共にするということは、前他の黙示録の箇所でも言いましたけど、家族の交わりなんだということです。食事を共にするときに、今日あったことであったり自分の状況であったりを話していくわけです。逆に言うと、お交わりをしていても、食事を共にしていても、心がここにないということもあり得るということですね。私たち大事なのは、心からの交わりをしていかなければいけません。コロナの中で確かに食事を共にしたりとか、喋ったりというのがなかなか難しい状況はあるかもしれませんが、しかし大事なこと、それは喜びと真心を持って交わるということだと思います、ね、イエス様にまず心を開いて、そして神の家族に共に心を開いて祈り合っていく、励まし合っていく、交わっていく、その姿が本当に大切だと思います、そうしていくときに、私たちは初めの愛に帰っていくことができます、なかなかね、こうゆっくり一緒に交わったりとか話したりというのが難しい状況が続いています、やっぱりそういう中で愛が冷めていってしまうという可能性があるかもしれません。ですから私たちはしっかりと主の前に、心からの交わりを共にしていきたい、そのように思います。そして6つ目の最後のポイント、それは祈るということです。初めの愛に帰るための6つ目のポイントは祈るということ。初めの愛に帰るための 6つ目のポイント、それは祈るということです。使徒の働きの2章の42節にこうがあります。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。彼らは祈っていたんですね。私たちが祈るときに主は答えてくださいます。また祈るときにある意味主に会話をしていく、主に心を開き、主と顔と顔を合わせていくわけです。私たちはいつでも祈ることができます。祈りは日曜日の朝のこの1時間半の礼拝だけの時間ではないですし、毎朝の10分だけではありません。24時間いつでも私たちは祈ることができるわけです。ベッドの中で寝転がりながらでも祈ることができますし、家事をしながらでも短く祈ることはできるわけです。会話をするようにイエス様とぜひ祈っていきましょう。いつも祈っていた、これが最初の教会の初めの愛に対する応答でした。私たちも祈らなくなるなら神様への愛は冷めていってしまいます。遠のいていってしまいます。祈り続けていきましょう。またきっとこの弟子たちは取りなしの祈りをしていたと思います。多くの人たちが救われていくように家族や地域や周りのためにも取りなして祈っていったと思います。私たちも取りなして祈るものでなければいけないと思います。今日この使徒の働きの2章の42節から47節を見るときに、本当に大きなことが書かれているなと思うんですね。この47節の最後に書いてあること、神を賛美し民全体から好意を持たれていた、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったって書いてあります。今日初めの愛に帰るということがテーマですけど、初めの愛に私たちが生きているなら、またこの教会が初めの愛の中を歩んでいるのであれば、民全体から好意を持たれ救われる方々が加えられていく、そういうことができるんだっていうことですね。ここで初めの教会はですね、なんかクリスマスコンサートをしたとかですね、なんかすごい楽しいなんか催しをしたとは何も書いてないんですね。一緒に賛美して祈って御言葉を守っていたって。でもその姿がシンプルに人々から、ああ輝いてるな、ああ素晴らしいなって見えたわけですね。まあ、ちょうど昨日ユースのリーダーの何人かとオンラインで交わりというかね、学びをしていたときに、いやどういうことがユースでできるかなとかいろいろ話していたんですね。その時に私もどういうふうにしたらコロナの前のようにユースの子たちがもっと教会に来れるかなとか、どういうふうに伝道していったらいいかなとかいろいろ考えたり、やっぱ日々していきます。正直悩みますね。どうしていったらいいかなって、救われる方々を起こされるためには福音を伝えていくにはどうしたらいいかな。でもこの使徒の働きのところを見ると、はっきり書いてあるのは、初めの愛に帰って初めの愛に生きているなら、真心からの礼拝を共にしてこのようにして集っているなら、主はそれを祝福してくださって民全体から好意が持たれ救われる魂が起こされていくんだということです。決して何か良い催しをしたから、良いイベントをしたから人が救われるわけじゃなくて、私たちが心からの交わりをし、初めの愛に帰っていくのであれば、あとは主が祝福してくださると思います。確かに今はなかなか礼拝をする、そして少し催しをするのが精一杯かもしれません。しかしその中で私たちが心からの交わりをし、主への初めの愛に生きていくなら、必ずこの岐阜純福音教会を、また一人一人を主は祝福してくださると信じています。コロナの中で何かができなくなったって言っても、私たちこうして共に集まることができるわけです。もしコロナの感染がもっとひどくなって、前のようにオンライン礼拝だけになったとしても、しかしその中でも真心を持って交わり合うなら、電話でもです、いろんなことも手段があるわけですけども、私たちがそのようにしていくなら、必ず主は祝福してくださって救われる魂を加えてくださる、そのことを信じていきたいと思います。ですので大事なのは、初めの愛に帰っていくことだと思います。そうするなら主はその教会を祝福し、輝く存在としてくださると思います。最後にもう一度、先ほどの黙示録の2章のところの最後の7節に戻って、このメッセージを閉じたいと思います。黙示録の2章の7節、エペソの教会に対して最後に主が語られたこと、それはこうでした。黙示録2章7節をお読みします。 耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。私たちはいろいろ語られたことに対して耳のある者は聞きなさいと言われています。そしてここで素晴らしいことが書かれているのは、私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあるってあるんですね。エデンの園には命の木と善悪の知識の木があったわけですね。この善悪の知識を知るこの木の実をアダムとエバは食べてしまって罪を犯してしまったので、エデンの園から出されてしまったわけです。そしてこの命の木の実というのは永遠に生きることができる永遠の命を表していますけども、それを主は人が食べることができないように守らせたわけですけども、しかしそれは神のパラダイス天にあるんだって書かれてるわけですね。エペソの教会は初めの愛から離れてしまったって言われました。初めの愛に帰りなさいって言われました。私たちはどうでしょう、エペソの教会ほどすごいことできてるか分かりませんし、でも私たちも同時に初めの愛から離れてしまいやすいもの、失敗しやすいものかもしれません。しかしそんなエペソの教会にもイエス様は言われるんですね。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあるって。イエス様を愛して生きていく者には永遠の命が与えられています。天にあるこの命の木の実を私たちは取って食べることができるわけですね。それは永遠の命が与えられることを意味しています。私たちは永遠の命を得ている者として生きていくことができるわけですね。感謝ですね。どうでしょう、このエペソの教会に対して励まされ、また失敗を注意されたイエス様ですけども、しかし最後にはあなた方は永遠の命を得ることができる、得ているんだということを言われたわけです。今日ここにいる私たちもそれぞれの弱さがあると思います。初めの愛、そこから少しずつずれていってしまうこともあるかもしれません。しかしぜひ今日改めて初めの愛に戻っていきましょう。シンプルに主を愛していき、主を礼拝し、心からの交わりをしていきましょう。昨日その、ね、ユースの子たちと一緒に交わりながら思ったのことはですね、先ほど言った通りイベントとか何か集会がなかなか思うようにできなかったとしてもですね、教会に例えば新しい人が来られたり、久しぶりの方が来られたりした時にお元気ですかと声をかけたり、心から歓迎して喜びを持って互いに真心を持って交わっていくなら、ああまた教会に来たいなと思われると思います。また私たちがイエス様の愛に本当に感謝して喜びを持って歩んでいるなら、きっと私たちの家族や友人の方々も、ああ教会に行ってみよう、それがすぐなのかいつか分かりませんけれども、そのように思うと思います。私たちは永遠の命に生かされているものとして、本当にこの喜びと真心を持って共に歩んでいきたい、そのように思います。ぜひ、この初めの愛に改めて帰っていく、今日その機会としていきたいと思います。それでは最後に祈りましょう。目を閉じていただいて、主が示されるままに祈っていただきたい、そのように思います。もし示されている罪があれば悔い改めていただいても結構です。もしくは特に罪が何か示されているわけじゃないけども、ああ自分は始めないから少し離れてしまっている部分があるな、そのように思われたら、主よどうぞ始めの愛を返してください。どうぞ本当に主の愛に帰っていくことができますように。一人一人主の前に出ていきましょう。